火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日のあらいは、
今日はですね、 AI 人材についてちょっとお話ししたいと思います。
はい。
データを解析するための数学の知識やプログラミングの技術などを持って人工知能を開発したり、例えばビジネスに活用したりする人のことを言うんですが、まあ、最近では AI を人手不足の克服や生産性の向上につなげる動きがありまして、
はい、
AI 人材のこう人材不足の問題が注目されてるんですね。こうアメリカのコンサルティング会社ではビジネスの場で働く AI 人材は45万人と見積もり、日本人は1万8000人なんですね、
はい、
でアメリカでは13万人、あるいは中国7万人いるんですね、
はい。ま
あ、日本ちょっと大幅に少ないんですよ、活躍の場が東京のこう IT 企業に集中してるっていうことがまあ特徴的で問題だって言われてるんですね、
はい。
私今月こう初めのですね、日経新聞の確か日曜版だったと思うんですが、 AI 先端人材がアメリカに集中というような記事だったんですよね、
はい。
人工知能の研究や開発をリードするトップ級の人材、これ22,400人って書いてあったと思うんですが、そのうち約半数はアメリカだったんですね、
はい。
で次いで中国、イギリス、ドイツ、カナダで、日本はもう第6位です。かなり人数少なかったんですよ、こう全体の占める割合で 3.6% だったんですね、日本がですよ、
はい。
まあ、これは先進国としてどう感じるかなんですよね、
はい。
こう2018年以降ですね、相互にこう追加関税を実施し始めたことによって顕在化したこの世界第2の経済大国になった中国とですよ、
はい。
こう約100年にわたって世界のこう覇権を握ってきた世界唯一のこう超大国といいますかね、アメリカの競争の一角の顕在化でもあるなというふうに思ってまして、最近よく言われてるじゃないですか、こう米中貿易摩擦、
はい、
数ヶ月ニュースにならない日がないですよね。
そうですね。
この AI 覇権争いがいずれ関係してくることも私間違いない事実だろうと思ってます、
はい。
日本の AI 人材の質についても記事には触れてありまして、多様性の乏しさって書いてありましたね、
はい。
海外で専門教育を受けたグローバル人材が非常に日本の場合少ないと、外国で学んだ後に、まあ、つまり自分の国で働く人の比率がわずか 17% なんですね、まあ、主要17カ国の地域では下から2番目だそうなんですよ、
はい。
さらにこう女性の比率は最低で世界平均の約半分の 9% だっていうんですね、
はい。
まあ、AI は多様なメンバーで この開発が重要で、同じ人種や性別のチームで作った AI は判断が偏りがちとも言われてるんですね、
はい。
待遇改善も課題としてされていて、まあ、所得の問題ですよね、
はい。
まあ、教育体制をこう見直して人材育成をすることがもう急務、この国の急務だというふうに感じてます、
はい。
で翌日の確か朝刊の一面がですね、デジタル人材の初任給優遇が出てたんですよ。ある企業が最大2割増しって書いてありましたね、
はい。
これはこの国にとっての未来に向けて喫緊の課題なんだろうなというふうに思うんですよね、まあ、世界と比べて大きく出遅れてるというこの日本のプログラミング教育を推進するために、小学校では2020年からですね、プログラミング教育がまあ必修化されてるんですが、IT 人材が2020年には37万人、2030年には79万人不足すると言われているデータも私見たんですね、
はい。
まあ、そうなるとですね、必修科目とはいえ教員の育成問題が出てきますよね。
そうですね。
こう LAN など ICT、まあ、いわゆる情報通信技術、環境、その環境整備自身が不十分な小学校もあるということで、課題はこう山積なんですよね、
はい。
小学校で学ぶべきはこう実用的なプログラミング言語ではなくて、情報活用の基本的な能力や論理的思考力を育むことを狙いとするプログラミング的な思考と位置づけられたんですよ、
はい。
これ私かなり緩いものになってるなと思ってまして、
はい。
まあ、授業も独自教科にするのではなくて、既存の算数やこう理科といった教科に盛り込むそうなんですね、
はい。
そうするとプログラミングを学ぶきっかけ作りには確かになるんですが、どうなんだろうと思ってまして、まあ、教員側がその関係を理解してですね、プログラミングにはこう想像力が必要だということを含めたプログラミング的な思考を小学生にでもこう分かりやすく伝えることができるのか、ちょっと懐疑的だなと思ってます。
そうですね、
私の所属しているこう富山未来ロータリークラブではですね、子どもの理科離れをなくす会っていうのがあるんですが、
はい。
そこの北原先生と接点がありまして、ここ2年ほどスペースロボットコンテストを共催してるんですね、富山で、
はい。
北原先生のプログラミング教育活動はなかなか素晴らしい取り組みだと感じてるので、この話をじゃあ来週にしましょうかな。あっという間に時間来たので、
そうです
か、ちょっと富山でやってることなので、ちょっとご紹介したいので来週話させてください。
わかりました。では引き続きよろしくお願いします、はい。 火曜日のコメンテーターは和楽グループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんでした。